今日も湧いてまっせ。京都銭湯クラブの面々が京都の銭湯について楽しく発信します。こんにちは、京都銭湯クラブ紫湯林真由美です。
林さん、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。
ちょっとお久しぶりですか ね。 ね
そうです ね、
ちょっとね、 ね、 はい、今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
京都銭湯さんといえば、はい、あれ始まりましたね、
はい、昨日から、
はい、京都銭湯二十四節気湯巡り、
はい、
はい、あ、なんかいろいろとねお話、その前からこんなんやりますっていうのを伺ってたんですが、ついに始まりました、はい、
私も昨日行ってきました。
あ、行ってきましたそうなんですね、はい、これどういうのかっていうのをちょっとご紹介いただいていいですか。
あ、はい、これは京都二十四節気湯巡りといって、24節気にちなんで、あのシールありますので、それを集めていただく、24枚集まったら何かプレゼント、手ぬぐいがもらえるよっていうものと、もう一つは78銭湯のスタンプを集めていただきます。
そうなんですよ、はい、もうね、あのいろいろあるんですけど、まずその二十四節気っていうのが、あのあれですね、あの春分とか秋分とか ね、 ね、あのそういうので、季節ごとにそういう名前がついてあります、はい、その期間がありますけれど、はい、まあ、その期間に行くと、それにあってすごい素敵なステッカーがあってもらえて、うん、だから季節ごとにあるので24枚集まるっていうことですね、
は
い、
1年間でね
、はい、そうなんです、はい、長いんですよ今回ね、あのそう12月の7日やから、昨日ですかね、す昨日から始まって丸々1年間、はい、来年の12月6日まであるので、はい、その1年間かけて、その二十四節気ですね、はい、はい、あの行っていただくと、はい、の全部24枚のそのシールが、ステッカーが集まると、はい、これ可愛いですよね、はい、めちゃめちゃね。
昨日はクリスマスと当時かなのシールで、大雪っていうことで大雪が降る予定の、
そうね、季節の名前的にはね、
季節の名前的にでもね、今季節をなかなか感じにくくなったので、そういう季節を感じながら回っていただけるとね、楽しいかなと思います。
そうですよね。だからこう、あのね、あのステッカーいただいて、お、こんな季節なんやなっていうのを感じていただいて、で、ね、はい、っていうのがこの二十四節気湯巡りの、まずは二十四節気コースの方なんですね。
そうなんですね。
で、はい、今林さんに説明していただいたもう一つ湯巡り、
はい、
78、
はい、私85だと思ってたのにまた減ったんですね
ちょっと悲しいお知らせ、ちょっと悲しいお知らせやったんですけど、はい、京都銭湯 の、はい、その加盟されている銭湯さんが、はい、78
になったんですね。
78なんですね、はいはいはい、あるの で、 でこれを1年かけて、
はい、回っていただいて、はい、そうするとワッペンかな、
これ反抗していくはるわけじゃない。
あ、そうです、そうです、反抗していって、で、ね、はい、で40集まるとなんかシルバーの達成賞、
あ、
60集まるとゴールド、
はい、
で全部集まると木札がもらえるというふうになってますね。
だからその集めた数によるわけですね。
そうですね、
そう、
まあ、1年間あるの で、
そうですよ、ね、
頑張らなくちゃ、
ね、
はい、
いやもうこれでもね、多分ね、いつも猛者がやるから
そうです、ね、
あっという間に集める人が、
ね、意外と早いかもしれないです、
はい、いつもびっくりするんやけど銭湯クラブさんの、あの銭湯さん、京都銭湯さんのね、こういう企画ね、はい、もう絶対、え、こんな集められますかって言ってても、
言ってても1週間で回ったりとか、ね、すごいです
ね、すごい人やはるんで、はい、今回もやるとは思うんです。
でも猛者でなくてもね、このシール集めのなんか綺麗なね、お茶目ができそうなので、ぜひ ね、
そうですよね、
もう本当季節を感じながら、早速ね、あの昨日のツイッター見てると、
はい、
何者の人が、はい、行ったよって言ってアップしてくれてはって、あ、嬉しいなと思いました。
いいですね、本当ですね、はい、なんかね、そうやって、あ、なんか、あ、これ私まだもらってへんわ、行かなあかんわとか ね、 ね、
はい、
なんかそういう風なんで ね、 ね、みんな盛り上がっていただけるといいですね、はい、なんかまあね、銭湯行ったことないっていう方もね、ちょっとこれをきっかけに行っていただけるとね、いいですよね。
そうですね、はい、あのもらい忘れたっていうか、もらえなかったっていう人も、
はい、
あの後であの お風呂に行った時にこれありますかって聞いたら、うんはい、残ってれば前のがもらえるみたいなので。
そうなんですね、
はい、だからぜひね頑張って綺麗な帳面作ってほしいです。
本当ですね、はい、ぜひです。はい、え、村草木さんはいかがだったんですか、あのお客さんの感じは。
あ、うちで今、はい、休業中なんです。
お休業中
実はね、はい、大黒柱の工事をしてまして。
あ、
はい、
あの大黒柱って文字通りあの建物 の、あの、はい、一番大きい柱ですね。
そうなんです。
え、工事してはるんですか。
そうなんです。あの水風呂が漏れてきたのでちょっと調べてみると、
はい、
もう大黒柱がちょっと腐ってるというか、もうなんせねうちの風呂は昭和5年にできて、はい、今95歳なんです。
お
風呂がそれで
95年やってはるんですね、はい、紫湯さん。
そうね、紫湯はやってるんです。でもうやっぱ昭和初期の建物で、
はい、
もうやっぱどういうんですか、あのいろんなところにガタが来ていて。
いやもう それはそうですよ。だって95年の建物でしょ、うん、そう
です。で今回あの解体、ね、するでしょ一部、
はい、
その時に昔のタイルが出てきたりとか、その骨組みですよね、
はい、
なんかね、木造加工って言うんですけれども、
はい、
あの柱とか梁とかでこう構造されている建物、昭和の建物、
はい、
そういうのがあのなかなか今そういう銭湯も少なくて。
あ、そうか、その建物、うん、建築物としてですね。
はい、そうなんです、はい、で、あの、まあ、そういう梁がある中でまっすぐ立ってる大黒柱ってすごく大事じゃないですか、
はい、
それを支えてるわけだから、
はい、そうですよね。
それを取るとなったらもう大変で、もうあの鳥居みたいななんかこう補助の柱を立てて、
あ、支えを
立てて、はい、で家が落ちてこないようにして、であの支えた上で足場を作って、足元をあの掘ってコンクリで足元固めて、その上にまた新しい大黒柱を建てるっていうことで。
そうなんですね。
それだけで1ヶ月かかりました。
いやもうそれはそうですよ大工事じゃないですか。
そうですよね。いやあの、うん、今の建築だったら、
はい、
なんかこうなんか邪気でジャッジャッジャッと、ね、はあ、あのコンパクトにパンパンってできそうですけれども、はい、やっぱ昔のねあの大工さんが作らはる建物なので、もうほんまに
昔ながらの、
昔ながらの、
あ、なんかあれなんですって、そのなんか、何だったっけ、歴史的衣装建築物。
そうなんです。あの調べてるうちにそれが分かって、
は、
はい、なんか昭和初期 の、はい、あの建物、公衆浴場の典型的な形を残しているっていうことで。
そうやったんや、は
い、しかもそれを現役の銭湯として続けていれば、この歴史的建造物、建築物っていうのに、
はい、
あの当たるかもしれないっていうことで今一生懸命調べてます。
あ、そうなんですねいや、はい、でも95年もね、ずっと使い続けて、お店としてやってはるんですもんね、はいはい、いやすごい大事。なんか どう違うんですか、なんかどうなってる今。大黒柱があるのが、
はい、
お風呂、湯船のある方ない方。
大黒柱があるのは湯船のない脱衣場なんです。
脱衣場の方の建物が、はい、大黒柆今工事してあるところですね。
そうそうなんです。
で湯船の方は同じ建物じゃないんですか。
そうなんです。あの、ね、うちは湯船は湯船だけで、あの浴室だけで一つの建物があって、よくあの昔から あの昭和のお風呂屋さんはあの天窓があって、空気抜き、はい、湯気抜きの天窓があって、はい、そこから綺麗な太陽がこう注り落ちてくるような、そういう浴室があって、それとは別に脱衣場があるんです。
そうなんですね。
木造の。
そうなんかね、あのさっきあの説明していただいてたんですけど、その脱衣場のとこ建物と浴室の建物は別棟なんですよね、
はい、実はね。でそれをつないで、
はい、
だからピタッとくっつけてつな、あのね、あのつないでる建物が、はいはいはい、それで屋根が つながってるみたいな感じで、あの皆さんもお風呂屋さんいた時にその洗面所のところをちょっと見上げてもらったら、あれ なんかちょっとこんなとこに窓があるよとか、ここちょっと面白いなとか思ったら、もしかしたら昭和の建物で歴史的衣装建築物かもしれない。
もう私はてっきり一つの建物の中にその浴室と脱衣場とっていうふうに分かれてるんだと思ってたんですけど、その昭和のねそういう建築物は浴室の建物と脱衣場の建物が別で、間がこうなんていうんですかね、渡り廊下に屋根がついてるみたいな形で、まあ、
極端な話、ね、そんな感じですね。
ですよね、はいはい、で、まあ、洗面所があるみたいな、ところが多くて、なのでよく見るとちょっと違う、ね、建物が違うみたいなのがあるかもしれないらしい。
そうですよ ね、はい、で今の建物は、まあ、あの今風にマンションの下にできてたりとか、
だから私が思ってたみたいに一つの建物の中にこう区切られてあるっていう感じですよね。
そういうことですよね、はいはいはいはい、面白いです、
うん、なのでだから銭湯さんによって違うということですよね。
いろんな銭湯あります。一つとして同じ銭湯はないので、
いやちょっとあの夢ぐり行かはるときにですね、
そういうところをちょっと見て楽しんでいただきたいです、
ね、ここ昭和の建物ちゃうかとか、ね、
これは新しいやんとか、
ね、
本当にいろいろ工夫して、うん、やってます。
そうなんですね、うん、そう紫湯さんね、その天窓があるっていう話ですけど、はいはいはい、そういえばあのなんかあの浴室で撮影会とかしてはりましたよね。
そうですね、はい、
ね、あれも面白い取り組みやなと思ったんですけど、
もう本当に昭和のねその天窓から注ぐあの光がすごく綺麗で、
あれ、ね、はい、めちゃめちゃいい感じに撮りましたよね。
坂田さんどうですか。
いや、ちょっと私も撮ってほしいなと 思ったぐらいね、ものすごいいい感じにあの光入ってきているじゃないですか。そうそう、のお写真見せていただいたら、あれは天窓のなせる技なんですね。
もうね蛍光灯はつけてないんです、あれ、天窓だけの光で、よほどねあの雨降りとかね、さすがあれですけども、天気のいい日はほんまに天窓からの光だけであのような綺麗な光が降り注いできていい感じで。
そうなんですか。いやだから皆さんあの夢ぐりでね昭和の建物 の銭湯行かはるときはあのお昼間が狙い目ですよね。
そうだ ね、
ま、だね日落ちる前に行かはると、うん、はいはい、その、ね、お日さんの光 が、ね、
の光が、
はい、自然光でね、はいはい、ちょっと自分も綺麗に見える
坂田さん十分綺麗です。ものすごく綺麗ですよ。
いやそうなんですね、わ勉強になった。だから今だからその大黒柱を、はい、頑張って直してはるので、はいはい、ちょっと今お休み中。
そうなん
です。あ、そうですか、はい、なんかちょっと変わるところはあるんですか、紫湯さん。
ね、水風呂がちょっと広くなるのと、せっかく潰すので、ね、はいはい、広くしてあのサウナとゆっくり水風呂に入ってもらうっていうことと、もう一つはあの番台をカウンターにしようと思ってるんです。
番台やったところが、はい、カウンター形式に今度は変わるんですね、
はい、そうですね、やっぱり時代ですから。あ、そうですね、その辺はあの建物はちゃんと残して、はい、あの今もあの昭和の、ね、その衣装を残しながらやりたいけれども、うんうん、やっぱり今の人に来てもらうのにはね、やっぱりカウンターでないと、それとあの誰かに、ね、私たちももういい年なんで、あの誰かに手伝ってもらうにはやっぱり番台式では難しいって判断して、もう誰でもお手伝いしてもらえるようにってちょっとあの前向きに営業していこうと思って。
なるほど。で番台もね、あの、はい、いいんですけど、やっぱりちょっとあの銭湯に馴染みのない方はちょっとだけ抵抗がある
やっぱりかもしれないですよね。
番台かっていうちょっとあるかもしれない。
でもね、はい、いつもあのパンダ銭湯とかのイベントするときにあのあのどこでも写真撮っていいですよって言うんですよね。男の人必ず番台に座る。
いやでもそうやと思いますよ変な話。いやでもなんかあの昔その大昔で、私がまだ生まれたか生まれてない頃の話ですけどその母とかが銭湯とかに行くと、はい、なんかその番台からあのちっちゃい子供見てくれはったりとか、はいはい、お世話してくれはったりとかしたから、はい、すごい安心やったとかって言ってたんで、うん、それはそれでねすごいいいかなとは思うんですけど、うん、
番台からはお風呂に入ってる人が見えるんでね、もしも何か事故があったりとか困ってたらすぐ助けに行けるし、
それはいいですよね。
寝てる赤ちゃんも様子見に行ったりとか、うん、そういうのができたのでね、やっぱりほんまに人って いいんですけど ね、バンダイいいんですけど ね時代ですから ね、
でまあ今回は紫さんはちょっと、うん、いやっていうのでカウンター、はい、カウンター式にならはるそうですので、はい、ちょっとでもあの、ね、天窓はありますので、
はい、
ちょっと
昔の京都、ね、はいはいはい、昭和の風情を残しながら、はい、営業してきます、
ね、でまた新しいお風呂もねいろいろあるし、はい、今あのあれなんですってね林さんいろんな銭湯行ってはるんですってね。
そうなんですよもうねすることがない
いやせっかくな、ね、お休みの間に、はい、今度はよその銭湯なかなか行くことないですもんね。
前からね気になっていた銭湯ね、うん、もう行ってます。あの兵庫の灘温泉とかで、あの最近改装しはった名古屋のポカポカ温泉か、
そこも
可愛い名前、うん、可愛い名前なんで昔からね大きな風呂やったんですけれども、なんかスーパー銭湯のようにすごく綺麗になってて、もうびっくり、うん、そういうところとか、あの東京の方ではテルマ湯とか萩の湯とか、もう本当に朝風呂やってて、もう本当にねその土地の人のために合うようなシステムを作ってる。あ、すごい勉強になります。ほんで
そうなんですね、はい、いや、 やっぱりその土地の方のね、そうですね、ご近所の方とか ね、に愛されてっていうことなんですね、はい、いやー、なんていうことなので銭湯いろいろらしいんで、
あのいろいろ
いろいろらしいんで、
待ってください。
はい、夢ぐりコースでぜひですね、はい、こんな機会なかなかね、あの巡ったらなんかそういろいろスタンプ押してもらえたりとかもあるので、はい、ぜひ回っていただきたいなと思います。はい、じゃあ紫さん待ってはる方はいつ頃ですかね。年明けぐらいには
年明けぐらいになると思います。
はい、はい、だそうです。はい、ちょっと新しくなった紫さんにもぜひお越しいただきたいと思います、はい、夢ぐりコース回ってはらっしゃる方はちょっと紫さん来年に年明けに回していただきたい
申し訳ない、
はい、よろしくお願いします。はい、いや今年もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ来年は1月の12日の放送になります。またお待ちしてます。
はい、
はいはい、その頃は営業で忙しいかな
、まあ、誰が来れるかちょっと分かりませんけど、はい、またよろしくお願いします、
はい、お待ちしてます。どうもありがとうございました。